アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
足尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜日の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。足尾さん、今夜もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてゲストは先週に引き続きワンドラフトの皆さんです。ワンドラフトは名門帝京高校野球部出身の同級生の音楽グループです。2007年のメジャーデビュー曲ふるさとが有線年間総合チャート5位を記録。2009年のリリース曲愛をくださいは配信累計100万ダウンロードを超える大ヒット。メジャーデビュー10周年を迎えた2017年には初のベストアルバムを含む2枚のアルバムをリリースされました。そして今年6月にはニューシングル自分時代もリリースいたしました。この後ワンドラフトの皆さんにじっくりお話を伺ってまいります。高橋真麻さんの持ち肌ミュージック。今夜のゲストは先週に続きましてワンドラフトの皆さんです。お願いいたします。
お願いします。
いや、先週はワイワイと ね、
はい、
ね、盛り上がってしまいました、
ね、はい、楽しかったです、
はい、今週もぜひいろんなお話伺いたいと思います。お願いします。
ま
ずはですね、デビュー11周年ということなんですが、はい、なんかワンドラフトの三大事件があると伺ったんですよ。そのまず一つ目をですね、はい、ぜひ伺いたいんですが、
いや結構やっぱ長くやってるとあるんですけど、うんうん、昔ちょっと結構大きいフェスがありまして、はい、そのフェス僕と亮はオンタイムでこうついてたんですよ、
ね、はい、
まあランス選手も言った通りやっぱ現地につけないんで
そうですね、まっすぐしか行けない方ですからね、
つけないんで幾度も来なかったんですよ、
うん、
でだからリハーサルは、まあ、マイクチェックとかは俺と自分と亮でやって
2人で、ね、
はい、
でもう本番始まるぞと5分前、うんうん、で周りの人もざわざわし始めて、
はい、
これ亮ともう行くしかねえ。
そうですね、僕一人でも歌える曲もう選曲もして、うん、セット組んだ状態で5分、うん、3分前ぐらいかな、
う
ん、
でもう1分前とかになると、うん、まあ、僕 DJ なんで板ついてくださいって言われるじゃないですか、はい、じゃあ板つきますって言った時に舞台袖にあのタクシーバーン横付けして開いたらランスが早速出てきてでランスじゃあ1曲目これねって大津マイク取ってそのまま出てきました。
いい演出になってますね。
もう A ちゃんですからね、スタイル、うん、
大スターですね。なんで遅刻しちゃったんですか。
あのね、あの福岡なんですよ、その、うん、ちなみにそのフェスは、ね、
うんうん、
で海沿いですごい結構大きなフェスで、うん、まあ、本当に1年に1回のまあ、結構大きなイベントなんで、僕的にもすごい地元に帰れるし、もうウキウキでしょうがなくて、もう前日まず寝れないわけですよ。
子供も
嬉しいですよ。もう嬉しいなって、ほいでなんかこう寝ずにもう明日飛行機の中で寝ればいいやと思いつつ行くでしょ。たらもう10分前とかで寝るでしょ。で変に40分後ぐらいに起きるでしょ。たらもう完全に飛行機が行っちゃってる、
行っちゃってるって。
でもだいそういうパターンじゃないですか、なんかこう、まあね、ギリギリで寝ちゃってみたいな、うん、で中途半端に起きるみたいな。
分かんなかないけどさ。
でしょ。でまあこのセオリー通り遅れて次の便で自腹でこう便行って、うん、で着いてその場でタクシー拾って行くんですけど、なんかあの時間通りにあの着けばあの僕は大丈夫と思ってた時期なんですよ、これは。
え、それは行きがってたのか、あの、あの
行きがってたのかもしれない。
いやもうね、いろんなのが混じってるんですけど、行きがってるというか、
まあ、
もうなんだろう、なんか言ったらこうお客さんの前に出る時間が
もうその入ればいいって
こと で、僕の仕事みたいな、
うんうん、
で普通にお客こうステージ降りたらもう終わりみたいな、うん、だからその後の挨拶とかなんか先輩が終わるまでそれを見た方がいいと か、うんうん、なんかそういう風なのとかもう全部僕もうなしにしてたんです、っていう気持ちの中で、
はい、
なのでなんかリハーサルっていうのはこっち側のあれであって、うん、都合であって、うん、なんかこうお客さんに対してっていう風なところに関しては遅刻したことないんですよ。
あー、そっかそっか。
だけど、まあ、言ったらそのリハーサルとか来ないことでメンバーだけならまだしもそのスタッフさんとか、うん、まあ、結構不安になる人も多いから、うん、っていうのを感じ出したのが それもここ最
近おせ
え、その時期のそういうスタイルのランスさんをお二人はどう思ってたんですか。
いやなんかもう当たり前になっちゃってて、うんうん、またかなっていう感じはしちゃってたんですけど
優しすぎるでしょ。
ランスっていう、
うん、ものはそうだみたいになって
ニュージャンルですよね、うん、ランスっていうジャンルっていう、うんうん
ただ一本連絡くれればいいのに
あの時やばかったね、うん、今考えればそれもう伝説になるんですけど、うんうんうん、
でし今となれば笑い話ですけど、まあね、もちろん間に合ったし、はいうん、でもその時はね
ドキドキというかもうい
やだってそ
う
でした、ね、私とかもう飛行機乗り遅れたとかないです
よ、
ね、
すごいだって
もう早めに入ってだってもう、うん、あれですもんねラウンジで飯食ってますもんね。
そうそうそうそう、うん電車とかはでももう乗り遅れたことない新幹線とか
さすがですね、
うん、だ10分前に寝たいって思いもよく分か
る面白いですね。そんな三大事件の一つ目がありましたけれども、うん、二つ目は
何でしょう。あじゃあ僕から行こうかな、はい、これランス骨折事件ね。
また
またランスなんですよ。
いつもやらかしてる
これ、ね、ランスあのね去年ぐらいかな2ヶ月に1回ぐらい骨折してんすよ。なんか小指折ってきたなと思ったら治ったって言ったらもう翌日ぐらいに足折ってきた、
うん、そう牛乳とか飲んでないで
いやもう、ね、もう結構シリアル好きだから何ですかねなんかこれ何
そうライブ中に折りました、
ね折ったよね
痛い痛い痛い
なんか舞台上でわーって暴れて転んだと思ったらなんか小指粉砕骨折
しちゃったとかそうなんですね。
してた。なんかアドレナリンがおかしいんですよね。
多分おかしいの。分泌量。
分泌量。
ああなるほど。
だなんか急にテンションがこうなんかへこむことがもちろんなんかきっかけがあるんですけど、うん、へこむことがあるとそのアドレナリンがもう本当に消滅してしまって、うん、もうなんかこうふってなるんですけど、うん、それがなんか急に嬉しいことがこう起きた瞬間、うん、このもうアドレナリンがもうふって超えてくるんですよ。うんもうそうなったらもう自分が自分じゃいられなくなって、うん、スーパーサイヤ人に近いんですけど
それ分かんねえ
普段モテないものもモテちゃうような感じになってしまって、
う
ん、その時はそれも海のライブで
そう
です
ね、じゃあその時は折ってもあんまり痛くない。
いや全然そのなんかもう折れたのは確実に分かったんですよ、うん、もうガシャってこうなんか
いい
よなんだろう花火みたいに
やだな
なってたじゃん
いやライブ中
の時、ねう
ん、だけどそれもなんか何でか分かんないですけど目の前に転がしのこの
モニター、モニター音が出るやつですよね
がこうあってこっち向いてるやつが、うんまあ、30キロぐらいかな、うん、ぐらいなんですけどそれをなんか音がちっちゃいと感じて、うん、あのお客さんたちが、はい、変なこう聞き化して、うん、自分の聞く用のモニターのこうスピーカーをお客さんにこう
そんな
に
人あるって
もう破天
荒聞けみたいな
破天荒の行き着いたところ
ですよね。ついちゃったわけですね、
はい、また聞けみたいな感じで、はい、こうやったらそれが落ちて、うん、でも落ちるとなんか言ったらでっかいサイコロみたいな感じなんで、はい、なんかお客さんの方にね落ちたらこう何が出るかな状態になるわけです
超危険だよ ね、
まあ、
ね
これが危ないと思ってそれを落としたやつを下でこう片手でこうマイク持ったまま、うん、マイク持ったってかななんかこう受けたらなんかその30キロのやつがこの角でこう
あ小指にガチャって当たっちゃったんだ
ってその時はもうあれでしたねこうパッと見たら薄かったっすなんか
も
うめっちゃ薄かった
せんべいそんな
薄かっただか だからあ折れたっていうか潰れたと思いながらも、うん、そのマイク持ってるからなんかずっとその残り2曲ぐらいもうアイドルみたいな
もん小指立つ
さそれ見てました後ろから
いやなんかあ転んだなみたいな、
う
ん、
そうですね、うん転んだのが分かったですけど、うん、折れたまでは
ねそこまでは分からなかった、
終わった後に知ってね俺らも折れてたのみたいな
アドレナリン出ますやっぱり歌ってるって
あんまライブ中出ますけど、うん、どっか抑えようとはしてるところはありますねここまでみたいな
そうかランスさんがすごいから
そうですねレースに見たら僕ポジションがもともとキャッチャーだったんでなんかそういうところあるですね
確かに冷静な目が必要だ
っキャッチャーいい経験になったら終わりだもん
ね
確かに
面白
いな、
うん、多分ポジションが多分ね
出るよね
あれは出てる、
ねね、あちなみに野球部の時はどこ
僕あの指導者の監督さんコーチとか一番遠いところが良かったからセンターで一番端っこで
自由にやらせてもらって
今と変わってないですね、
うん、どうでしたか
僕はあの見た目と正反対なんですけど、うん、ピッチャーだったんです
よ、はい、じゃあ本当に全く違 う、はい、じゃあうなマッキーさんとルーさん投げてキャッチしてみたいなの
あそうですねそういうのやってたりもしました、
はい、たまにやったりします今
今はもうプライベートというよりもなんかお仕事でねそういう野球のことがあったりしてキャッチボールとかあるんですけどなかなかできないよね。ライブ中持ってこいよとかって言うんですけどいつも忘れちゃいます
ね。キャッチャー一番近い2人だから
そうだ
った
よね。
もう僕センター一番遠いからなんかこそこそ話をするんですよ。なんか
いや大事だから
あれあいつにバレちゃいけないからね。
年齢とかもあるから
そう結構嫉妬深い。そう
なんか寂しいんですよ外でずっとボーッと見ながらなんかしようなと思ったらこそこそみんな
寂しがり寂しがりで嫉妬しがちで
ただ自由にしたいっていう
自由にしたいしそうなんです、スタンスも面白いですね。いや本当にそれぞれのキャラクターがいい立ち位置でね、え
笑いっぱなしですね
今回の話は。デサオの三大事件の最後の事件は何でしょう。
はい、はい、レコード会社を僕ら移籍しました。
はい、
そうだね。そうです。だから本当にデビューの時からお世話になったレコード会社を普通になんかこう契約が切れて、そこからどうしようかみたいになってで、まあ、契約をせずに自分ら3人でやるかっていう道もあったんですけど、はい、なんかそこでこうそれこそ僕らデビュー前にお世話になってお世話にっていうかもう本当に仲良かった、クラブのイベンターというかオーガナイザーというか彼も同い年だったんですよ僕らと、
はい、
なんですごい仲良くしてたんですけどその彼が、まあ、7年ぐらいデビューから経った時点でもうなんか事務所を構えて代表でやってたから、ここしかないなと思ってで行ったっていう。
そうですね。まあ、事務所の移籍ですよね。
それで何か大きく変わったことってありますか。
いや多分すごいいっぱい変わってるんですけど、だけどもうそれが何かっていうと言ったらこういう風な契約だったのがこういう契約内容に変わりましたとかっていうことじゃなくて、言ってしまったらこう、ま、目に見えないものですかね。その気持ちの問題とか、なんかやっぱりこうすごい解き放れた感というか、なんかこう同級生っていうのもあるし、もともと知ってるっていうのでなんかこうガラス張りのなんかところに信頼もあるし、なんかすごいこう自由にやれてる感じはすごい受け身で、逆に言うとここでやれることがなくなったらもう俺らやれることないなと思う。
じゃあよかったんですね。
そうですね。やっぱ結構いろいろ難しいって言われるじゃないですか、この事務所の移籍とか。
そうですね。
やっぱ正直大変だったんですけど、でもやっぱ今のところ移れて本当にまあやりがいはすごくありますよね。
じゃあね、それも音楽活動にねこううまく出るといいですよね、作品にも、
そうですね。
さあそしてですね、ちょっとプライベートなことをお伺いしたいんですが、りょうさんはご結婚していると
はい
いうことなんですが、
ぶっちゃけもう離婚してるんです、
ね、嘘
わー初めて
言
った
な。結婚はすぐ来ちゃった、
結婚したタイミングで曲作って、その時結婚してるって言わないでくれって言われたんで、曲作ってどうにか結婚してるって発表させてほしいって言って発表したんですけど、まあ、離婚した時に離婚ソング書くの忘れて、発表するの忘れてました。
ファンの方
々は離婚ソング離婚ソング
ダメそれ。
いやありがとうござい
ます。でも世の中に結婚ソング死ぬほどありますけど、離婚ソングはあんま、お別れの歌はあるけど、離婚ソングってないですよね。
確かに。
ニーズあるかもしれないでしょ。だって世の中今離婚みんなしますから。
共感する数は半端ないです
ね。まあ、多いです。
何年くらい結婚されてたんですか。
結婚して5年ですかね。5年ぐらいですかね。
ファンの方はもう離婚してるって知ってます？
もう、なんとなく知ってますね。
でもこのね、ラジオを聞いて、知らなかった方は、あっって思うんじゃないですか。
方もいるかもしれないです。
いや基本、まあ、他の、ね、普通のファンの方はどうか知らないですけど、私がファンだったらやっぱり結婚してない人がいい。
やっぱそうなんですね。
アイドルもね、そうだね、彼氏いない方がいい。
そうそうそう、
一緒だね。
一緒だね。なんかなんで暗くなんだ
よ。
なんでなんで。
アイドルが大好きなんです。
アイドルとか。
マッキーさん、はい、どんなアイドルがお好きなんですか。
僕も今アイドルではないんですけど、もともとはもうずっとしょこたん好きで。はい、もうよくライブとかも一人で行ったりします、
ね。会ったことあります。
ですね、会うタイミングを何度かスルーしました。
もうね、逃げるんですよ、
緊張感えぐすぎて、多分自分が自分で入れない
好きすぎて、はい、アドレナリンが、
そう分泌量間違えちゃう
そうなんですね、昔から、
もともとはそのあややから入ったんですけど、はい、やっぱクラブの DJ やってたんで、うん、やっぱ隠してたんですよ、うん、俺アイドル好きみたいな、うん、ただやっぱり抑えきれない気持ち で、うん、で特にこうやってメジャーでデビューさせてもらうじゃないですか、はい、解き放たれていいんだと思って、うん、出していいんだと思って、うん、そしたらもう止まんなくなっちゃって、
うん、抑えてた気持ちが、はい、
で外で言うようになったら、それこそ僕らラジオとかもやってたんですけど、はい、まあ、しょこたんからコメントいただいたりとか、
うん、すごい、どんな気持ちでした、はい、その時、
ですね、家に持ち帰りました、
ね、なんで持ち帰った
登録を、いやこれは家
って言おうよ、
登録をね、波形にして、そのこれがしょこたんの波形だみたいな、
そうなんです、声を波形で見たいっつって
声を波形で見たい、
やっぱ声って見えないじゃないですか、はい、やっぱこう音楽やってるとこうオタク魂が出てきて、形で見たいなと思って、う
ん、やばい、初めてそんな癖聞いた、
本当ですよ、
やばい、
すごい、
でもここまででも本当に真剣にもう純粋に好きだから、うん、俺も亮もまあ応援というか、うん、まあ、なんかきっかけがあればなんか共演させてもらうタイミングがあればいいじゃん、行ってきなよみたいな感じで、僕ら結構ね前向きなんですよ、
う
ん、だからこの人が一番前向きじゃないといかんのに、うん、もうビビってなんかちょっとランス今日一日夜俺にちょっと時間くれねえとか言ってなんか誘ってきたことがあって、はい、なんだと思ったら普通に全然なんかこう教えてくれないんですよ、うん、何かをで家が当時近かったから、うん、なんか行くよ行くよっつって仕事終わったと一緒に新宿に行って、はい、ったらなんかどこよっつったらここここっつって見たらタワレコなんですよ、
はい、
タワレコ何タワレコっつって行ったらこうインスタライブでもあんのかなと思ったら、うん、なんかインスタライブやってるんですよ、でもそれじゃないんですよ、もういい加減教えろと、うん、でももう分かんねえから時間と日にちとこうネットで調べたら、うん、しょこたんの握手会なんですよ俺全然関係ないんですよそれをもう3時間ぐらい待って終電もなくなるぐらいの時に、じゃあもう分かった、俺ついてきたからこれだけはもう絶対もう注文だと、
うん、
もう向こうも把握してるわけだから、うん、もう初めて会うんだから、うん、こう写真会写真を一緒撮る時に、うん、僕すいませんバンドラスのマッキーですと、うん、ちゃんと言えと、
うん、
で、ああどうもお世話になっておりますと、それをこうなんかこうそこが接点に初めてなるから、うん、その作る日だ今日は、
うん、
そこまで言って、はい、それをやってきたら俺はちょっとなんか来てよかったなと思えるなと思ったから、うん、そしたらもうマッキー終わった後にバッて向こうからこうなんか走ってきて、
はい、
うわ走ってきて、うわ気持ち悪い
気持ち悪いだ
よ、雨の中雨の中走ってきて、で、お言った、その言った言ったつって、うん、お言ったんかつ、なんて言ったなんて言ったんつったら、いや写真撮る時に言ったよつ、なんて言ったか聞かせて、なんてやっつったら、トゥットゥルーでお願いしますって何それだからどういうポーズで撮りますかって聞かれたから、トゥットゥルーでお願いしますって言ったとか、何も伝わってないから誰それ
もう好きすぎるんですね、
やばいんですよね、
だって今ももうちょっとほんのり赤いですね、
エピソード言われて恥ずかしくて
今のじゃあ推しメンっているんですか、
いやもうでもやっぱしょこたんはもう神に言ってて、うん、僕最近ちょっと本当に来たなっていうのが、うん、もう最近ちょっと 2.5 次元行ってるっていう、はい、
あバーチャル
系、あの声優さんの方、
でも逆にそっちの方が、ね、いいかもしれない
ですね、あいいですかね、
なんかほら仕事で会うかもしれないとかっていう人よりは、うん、はい、なんかね接点があんまりなさそうな人、
そうっすよね、うん、だからもうしょこたんも仕事で会えば多分普通にできるんですけど、うんうん、プライベートがちょっとやばいですよね、
あいやでもそれだけ好きになれるものがあるってね、
素晴らしい、その声優さんの波形はちなみに欲しかったりするん
です
か、
いやもうそこまでは出してないです
神の領域じゃない
まだ、
しかも DJ マッキーって部分だけ自分で切って貼って、うん、ボタン押したら DJ マッキーっていうように設定してますからね、
引く周りがそれまで言ったら、
そこまでね、はい、好きって言ってくれてたらね、しょこたんも喜んでますよね、
ありがたい、
ランさんの女性のタイプってどんな感じなんですか、
僕のタイプは、尊敬できる人ですかね、
おまあまあ、ね、まあ無難な回答っちゃ無難な回答です
自由な人が
よく言ってんじゃん、金髪の姉ちゃんが大人さんがいい、
確かに昔に大
事なアメリカにいたからか、
そのころはそうですね、日本人と離れて英語を取得しようっていうところから、そういうふうになってはいたんですけど、日本帰ってきたらなんかこう六本木とかでそういうね、なんかこうインターナショナルな感じでこう行くと、なんか のなんていうんですか、こう帰国子女ぶってるみたいに思われる
し、ああまあね、
そういうなんかやたら英語喋りたがるみたいになる、
自分から喋りに
自分から道聞け道聞けみたいな、それがなんか僕はそれも僕嫌で、うん、あの聞かれた時だけ聞くし、わざわざそこに行こうとも思わないし、うん、ってなるとやっぱりこう疎遠というか、うん、なんかそういう観光客の人と浅草で会うぐらいで、うん、なかなか喋る機会もないですし、そうだから海外に自分が旅行行く時に役立ってよかったなぐらいしか今役立ってないですけど、
尊敬するポイントとかってあるんですか？
いやだから言ってしまうとなんだろうな、もう一番単純に分かりやすく言うと、僕が喋れない国の言葉を喋るとか、
自分にないものを持ってるし、
学びたいっていう感覚なんですか？
いや学びたいとまでいかないですけど頼りたいですね。
確かにでもなんか中国語とかスペイン語とかペラペラだとかっこいいなって思いますね。
なんかねそこでね僕ねなんかそういうふうなこう例えばこうメキシコ行った時にスパニッシュを喋ってる彼女、喋れる彼女がベラベラに喋ってると、それ見てあなんか悔しいなと、なんか俺もなんかこう喋れるようになりたいし、喋れない自分をなんかこうそういうふうにこうなんか面倒見てほしいとも思わないわっていうパターンと、なんかあすげえ助かるわありがたいなっていうふうに素直に受け止められるパターンと2パターンあって、それでも好き嫌いが分かります、もう女性あなんか強がっちゃう自分と、なんかこうそうもう全部預けられる自分といて、
じゃあ預けられる時のパターンの女性がいい、
うん、そうそれがタイプです。
へえいいですね。でもなんか、うん、素敵な理想それ、
そうなかなかでもそれ感じるタイミングいつだろう。
いやめっちゃ少ないです
一緒に海外行かないと無理え、ちなみに亮さんはどんな方が
女性ですか、うん、まあ、あの僕が大仏ボラなのでしっかりした人がいいですかね
面倒見のいい方って
ことですか、まあ、そうですね、まあ、まあ仕事とかそういう面では僕頑張ってやってくるから、家のこと頼むっつってやってくれるような子がいい、
家庭を守ってくれる、
家庭を守ってくれる普通、そういう子がいいですかね、う
ん、いや三者三様ですね、やっぱりタイプ、ね、女性のタイプも
被らなくてよかったです
ね、確かにそうですね、タイプは被んないですね、
さあさあそれでですね、あの今回も曲紹介をしていきたいと思うんですけれども、今夜は月の日差しをかけたいと思いますが、こちらはどんな曲なんでしょう。
これはですね、今回は何だろう、これは今年の初めに E.T. キングっていうあのもう大勢のこうグループがいるんです、はい、彼らの中のこの伊藤金君っていう方がちょっと亡くなって、うん、でそれをきっかけでなんかすごい迷ったんですけど、これなんかこうすごいこういう曲を歌にするとやっぱそういう人たちのファンもいるし、まあ、僕らのファンもどういうふうな思いで聴いてくれるのかなとかいろいろ考えてたら、なんかだんだんだんだん書かなきゃいけなくなってきて、うん、なんか気持ち的には自分の中の思いがあるってだけなんですけど、これを歌にするのが僕らじゃないかっていうふうな感じにこうなって、思えば思うほどちょっと不安が要素があればあるほどこれは出すべきだと思って書いた曲なので、あんまりこう誰のことも考えずに自分らなりの出会いとその間の思い出と歴史と別れとそこまでを全部まとめて気持ちをこう吐き出したというか、すごいちょっと分かりづらいですけど本当にあれですね、僕らから見ての伊藤健君っていう感じですね、うんうん、
じゃあそういう思いをぜひね皆さん汲み取りながら聞いていただきたいと思います、はい、では曲紹介お願いします。
はい、それでは聞いてください、ワンドラフトで月の日差し。
ということでそろそろお別れの時間となりました。ワンドラフトさん2週にわたってお越しいただきましたがいかがでしたか。
はい、ありがとうございました。楽しかったですよ。あっという間でしたね。
すいません、なんか長く話しちゃって楽しくなっちゃって。
いや私も楽しくて、まさかねショコタンの話を、ね、伺えるとは、
うん、はい、僕はもうずっと思ってましたけど、鷲尾さんの、うん、もうこの名前が、うん、もうむちゃくちゃこう珍しい、すごい珍しいですよね。
あ、そうです。感じがほとんど会ったことないですね。
うん、もうなんかけわめっちゃ険しい山みたいです
ね。鷲尾さん、
鷲尾さん、確かに
鷲尾さん
山ね。
鷲尾だけ、
確かに強そう。
確かに
あるんだ、ね、
あるんだ。
鹿児島にあって、で僕名前実は下が高橋って言うんですけど、はい、山岳の学区なんですね。はい、だから鹿児島に鷲尾高橋って書いてあるんですよ。
へえ。
だからもう今の話がそう、まんまだ山です。実際の山。
いじろうと思ったら本当だった
わ。合ってたみたいな。
なんか和紙文字って画数多いから絶対なんか学生時代テストの時、はい、名前書くの大変だっただろうな。
確かにそうですよね。
そうです。小川くんとかもう一問目解いてるみたいな。
小川くんね、ちょっと簡単ですからね。
やべえ。
そうそうそう。
もうね、テスト用紙の名前とか書き忘れたこと何回もあるよ
ね。テスト用紙はないだろう。
頭いいやつの名前書いて
ね。天然ですね。いや、ぜひね、またお越しいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします
。ありがとうございました。ということで、高橋真麻の持ち肌ミュージック、また皆さん来週お会いしたいと思います。さようなら。